東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いやー、毎日冷えますけど、お体お変わりないですか？本当にね、寒いので、もう今は特に、今の時代は特に体調管理をね、しっかりとしたいですね。風邪などひかないようにお気をつけください。さて、今週も始めていきましょう。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はウーバージャパン株式会社モビリティ事業ゼネラルマネージャーの山中志郎さんをお迎えします。世界各国でライドシェアビジネスを展開してきたウーバーの日本での展開、さらにはモビリティの未来、伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はウーバージャパン株式会社モビリティ事業ゼネラルマネージャーの山中志郎さんをお迎えしました。山中志郎、物流会社フェデックスでエンジニアとして勤務後、アメリカマサチューセッツ工科大学での研究助手を経て、戦略コンサルティング会社マッキンゼーに入社。その後グーグルに移り、アメリカ本社で e コマース向け物流事業の立ち上げに携わる。2019年11月にウーバーに入社後は、日本のモビリティ事業のオペレーション部門を指揮。2020年10月よりゼネラルマネージャーとしてモビリティ事業を統括している。世界各国でライドシェアですとか、アプリで配車するビジネスを展開されているウーバーというか、日本ではやっぱりウーバーイーツの印象も強いですが、意外とウーバーの会社についてって伺うこともないので、ちょっと今日根掘り葉掘り聞かせていただきます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。山中さんのポジションで申し上げると、ウーバータクシーの話が一番リスナー私たちにとっては身近かなと思うんですが、これ改めてウーバータクシーについて簡単に教えていただいてもいいですか？
はい、ウーバー、私のその、モビリティ部署はですね、日本ではウーバータクシーと、あとウーバー、プレミアムというサービスを展開しておりまして、はい、タクシーやハイヤーの、配車サービス、そういったものを展開しております。先ほどおっしゃっていただいたように、そのウーバーイーツっていうのも日本では展開しているんですけれども、我々もともとウーバーって言いますと、世界的にもこうモビリティで最初に成長した会社で、で、日本にもこうモビリティとイーツ両方をこう展開していると、そういう状態になります。
ヨーロッパ、確かパリに行った時に、やっぱりどのアプリよりもウーバーを使うのが一番こう信頼感もあったり、一番早く来たりっていう印象もあって、海外だと迷わずウーバーを使うっていう印象もあったんですが、海外と日本のこの普及率でいうと、やっぱり海外の方が浸透はしてるんですか？
う
ん、
そうですね、やはりこういったですね、配車のアプリっていうのは、その海外の方が浸透率はやはり高いですね。うんうん、で、今ちょっと面白いなと思ったのは、パリのお話をされていたんですけれども、はい、実は我々のその創業者がトラビスっていうものなんですけれども、彼がですね、このウーバーのアイデアを思いついたのは実はパリ。
へ
え、ね、はい、で、パリでですね、パリの街角で雪が降ってる、なんか冬だったらしいんですけれども、パリの街角に立ってる時に、どうしてもタクシーが来ないと、でタクシーが来なくて来なくて、ずっと寒い中で待っていて、でそれでなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだと、それだったらこうアプリとかを使って、携帯を使ってこうちゃんと車が呼べると、そんなサービスが展開できないかということを思いついたのがパリです。 でそれでアメリカの方に戻ってサンフランシスコで開始しました。
そうなんですね、はい、今特にやっぱり東京の方というか、まあ、都心部の方はウーバーを利用なさってる方多いかなという印象もありますが、うん、実際のところ全国で考えるといかがですか。
あ、そうですね、実は我々東京に来たのが結構遅くて、はい、2020年ぐらいに、東京の方でサービスをしまして開始しました。
どこが先だったんですか。
はい、一番最初はですね、実は我々2018年にサービスを開始した時は一番最初の実証実験は淡路島でしました。
淡路島、
はい、
瀬戸内海の
瀬戸内海淡路島で最初のサービスを、まあ、実証実験ということで開始しまして、でその後2018年では名古屋ですね、名古屋が一番最初の大きな、町のローンチになります。で名古屋で開始して、まあ、最初は西日本中心のサービスだったんですけれども、まあ、徐々にこう東の方に来てですね、はい、で2020年に東京でローンチをして、今はですね福岡からまあ札幌まで全国13都市をカバーするサービスになっております。
へえ、そんなに最近に、ね、東京に上陸したってちょっと知らなくて今びっくりしました。日本ではやっぱりそのライドシェアではなくていわゆるタクシーを呼べるウーバータクシーという、うん、位置づけであってますよね。
そうですね、はい、そうですね、米国とか欧州、まあ、先ほどおっしゃっていただいたパリだとか欧州をはじめアジア各国でも、まあ、ライドシェアの配車で大きく成長した会社ではあるんですね、うん、ただ日本ではライドシェアではなくて、まあ、タクシー会社と提携してアプリ配車サービスを提供するという戦略を取っております、うんうんうん。で実はあまり知られていないんですけれども、はい、世界のウーバーの中でも実はタクシーの配車サービスを提供する国ってもうすでに30カ国以上ありまして、なので日本ならではとか日本だけというわけではないんですけれども、ただ日本は世界2位と言われる大きなタクシー市場があって、なのでウーバーのグローバルの中でも最も重要な市場の一つとされています。
今ウーバータクシーで例えばそのタクシーを呼んだ時ってウーバーが抱えている、運転手さんと車がやってくるわけではなくタクシー会社さんと提携なさってるんですか。
そうですね、基本的に我々では車とか運転手さんっていうのはこう、うん、持っていなくて、はい、あくまでもタクシー会社さんと提携してタクシー会社さんが持っているドライバーそして車がこう配車されると、うん、そういったことになっております。
ウーバータクシーと他のタクシーその一番のこう違い差別化されている部分ってどのあたりですか。仕組みか何かにあるんですかね。
そうですね、まず、まあ、タクシー会社にとっての違いだとかあと利用者にとっての違いだとかそういうのがあるんですけれども、はい、まあ、タクシー会社にとってはですねやはりその我々その世界70カ国で配車事業を展開していて、で、まあ、世界最高水準のこう技術とかマッチングアルゴリズムだとかそういったところでは非常に自信を持っております。
はい、
はい、利用者にとってなんですけれども、まあ、一つ大きなメリットというところで我々がこうビジネスを展開している世界70カ国で全く同じアプリが使えるとそのまま利用できるということはまあ大きな特徴だと思っています。ウーバー交通系のアプリとしてはですね世界で一番ご利用いただいているアプリでして、まあ、今のところはちょっとコロナ禍でですね簡単にこう日本と海外を行ったり来たりとかはできないんですけれども、うん、まあ、例えば日本から知らない国や町に行ってもウーバーが利用できるところであれば日本でいつも利用しているアプリを使ってこう安全安心に移動することができます。で同様のことはこうインバウンドの需要でも言えて、はい、海外から日本に来られた方が空港で一番最初に開けるアプリの一つというふうに、はい、考えられています。
あと運転してくださる方と、乗る側の評価し合うっていう仕組みがあるっていうふうに伺ってるんですが、
はい、そうですね、ウーバーのプラットフォームはですねドライバーとお客様が相互にこう評価する仕組みになっております。はい、
それってドライバーさんを評価するっていうのはやっぱり利用者としてすごく理解できるんですが、お客さんへの評価もある。
はい、そういうことがあります。我々はあくまでもプラットフォーム会社でして、うんうん、で、プラットフォームが成立するためにはこうプラットフォームを使ってくれるこうサービスを提供してくれるドライバーの方もとても大切ですし当然お客様も大切だと。で両方こう大切にしないとやはりこのサービスっていうのは成り立っていかないのでそのために相互評価という形にしております。
ウーバータクシーを呼ぶときにその評価も、呼ぶ側にも見えるんですか。今から来る方は評価が高いとか、
はい、はい、見えます。
あ、それは本当に信頼につながりますよね。
はい、そうですね、万が一ですね、まあ、なかなかないことではあるんですけれども、うん、どちらかがこう低い評価をつけると、うん、っていうことがあった場合にはですねやはりその、ドライバーとお客様っていうのはもう マッチングはされませんし、
は
い、で、まあ、そういったことも行って、やはりこうトラブルを避けて安心安全のこう配車ができるような取り組みもしております。
そういう意味ではいろんな方がまあウーバータクシー使うと思うんですが、とにかく利用頻度の高い方っていうのは日々のストレスをこうなくしていくっていう意味では、はい、かなり価値がありそうですよね。
そうですね、そうですね、やはりそのよく使われる方っていうのはやっぱりその配車アプリのこう使い方もこう、うん、我々から見ると非常に上手で、うん、もうあの配車アプリでこう大体何分ぐらいで来るのかを見て、うん、でそれでちょうどいいタイミングで呼んで、そうするとまあタクシーが来るまでこうタクシーが今どこにいてこっちに向かってきているのが見えるので、
はい、
その数分間を使って、まあ、ちょっとしたあの身支度やちょっとした準備、そういったことをして、それからこうタクシーが着いたタイミングで外に出るといったことをされているの、まあ、そういうの上手だなというように思います。
いかがですか、こう今結構浸透してきてるなっていう感覚なのか、それともこれからもっと広げていくぞっていう、
うん、そうですね、実はあの日本のタクシー利用の中でアプリ配車サービスの利用率はですね、まだ 5% ぐらいなんですね、はい、でそれはここ近年で随分上がってきてはいるんですけれども、それでもまだ他の国ですね、アジアも含めて他の国に比べてまだかなり低い状態です。でもこれからですね、やはりその特に大都市圏の方で勢いを感じておりまして、でこれからこう急成長しつつある段階だと考えています。コロナ禍でこう外で待つのも怖いとか、タクシー乗り場行くのが少し怖いとか、そういった考えもあって利用される方がコロナが始まってすぐにこう増えたんですね、
はい、
でその方たちがコロナで一回使い始めるとですね、やはりその便利さっていうのを実感して、はい、こう前々からこう出る時間のこう計画が立てられるとか、タクシー乗る時間の計画が立てられるとか、まあ、そういったことをその便利さを実感して、でそのまま今も使い続けてくださっていると、そういった状態になっております。
じゃあ一旦街の人の流れは減ってしまったけれども、アプリの利用率は上がったっていうところは本当に発見でしたね。
そうですね、はい、それはあります、はい。
さらにこれ日本のタクシー業界が成長していくっていう時に DX とかデジタル技術とかがさすがに関わるのかなとは思うんですが、どう見ていらっしゃいますか。
デジタル技術の導入でタクシー業界はさらに進化していくと我々は考えております、
はい。
で例えばウーバーは提携するタクシー会社様に対して、うん、こう定期的に我々のアプリのこう利用データをまとめて、エリア別、時間別、時間帯別のこう需要動向を地図上に示したこうヒートマップって言われるものをこう提供しているんですね、
はい。
で今までこう例えばドライバーさんっていうのはこう自分が乗せたお客様とか、あとはもしくは、まあ、運が良くても同じ会社の中でのこう利用状況しか知ることができなかったんですけれども、我々が提供するこうデータを活用することによって、どのエリアにどの時間帯に行けばより多くのお客様がいるのかっていうのをこうもっと広い視点でこう理解することができるようになります。それ以外にもですね、ドライバーさんからこう聞いて面白いなと思ったんですけれども、こう日々例えばこうヒートマップとかを見ていなくてもですね、こう日々こう運行しているとですね、ウーバーのアプリでこう配車がかかって、それに従ってこう移動していくと、その周りにやっぱりこう流しとか、もう道で乗るこう流しの方とかも含めてですね、他の方法でこうご利用になるお客様もこう多くいるんですね、
はいはい。
でなのでこうウーバーのアプリに従って移動することによって、それだけでもこう他のこうチャンネルとかも含めてこうより高い売り上げを上げることができるようになったということをこうよく伺います。なのでですね、こうウーバーとかのこう配車アプリを活用するこうタクシー会社とこう利用者っていうのがこうお互い増えていくと、こう常にこうリアルタイムで需要のあるところにこうタクシーを誘導するようになって、まあ全体の需給バランスが良くなるかなと。でそうすることによって、お客様がこうタクシーを待つ時間は短くなって、でドライバーがお客様を探す時間も短くなると、そういったこう双方のメリットっていうのがこう配車アプリの活用が増えていくことでこう生まれていくんじゃないかなと思います。運転手さんのこう働き方改革みたいなところにもつながっていくんじゃないかなとは思います。
本当ドライバーさんにとってもユーザーにとってもメリットのある、ね、進化を遂げそうですね、
はいは
い。いやでもちなみにちょっと個人的な要望なんですけど、
はいはい、
サブスクの解禁とかってなかなか日本だと法規制があって難しいんですか、はいはいはい、海外ってあるんですか。
そもそもサブスクあります。海外ではあります。
あ、そうなんですね、
はい、まずあります。であと日本の方でもですね、そういった料金体系が可能になるような、法改正っていうところでは、まあ、政府も検討して いて、で、まあ、実際にそういったサービスをこう提供し始めているといったようなこう会社さんもあります。
ということは、例えば何だろう、月に30キロまで月いくらで、はい、みたいな、そういうすごく分かりやすい仕組みが、
そうですね、
近い未来来るかも、ね、
かもしれない。
なんかいかがですか、この先ちょっと先を見据えて、うん、異業種との取り組みとか、うん、考えられていることがあったら教えていただけますか。
そうですね、やはり我々そのプラットフォームの会社なので、いろいろなこう異業種もいろんなそういった壁を越えた取り組みっていうのはできると考えております。はい、で、例えば昨年なんですけれども、我々日本航空様と戦略的パートナーシップを締結しました。で、どういったことを考えているかというと、例えば日本航空様とウーバーの共同により、お客様のこう空港までの移動、そして飛行機での移動で、空港到着した先の目的地までのこう移動、そういったのをこうシームレスにつなぐサービスを提供していきたいと考えていますし、それとあとそれ以外にもですね、例えば飛行機で行った国内外の出張先でちょっとした食事とかですね、まあ、必要なもの、そういうのをこう Uber Eats を使ってデリバリーすると、そういったこう連携も考えています。
いいですね、便利ですね。
はい、
やっぱり最近ね、ちょっとこう仕事とかで、出張にした時に、前まではやっぱり現地で食べ歩くのが楽しみでしたけど、はいはい、今やっぱりホテルでなるべくステイしよう
っていうことも、ね、そうですね、そういった外に出張先で自由に出歩けるようになれば、はい、まあ、それに越したことはないんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう仕事で忙しい方とか、はい、深夜に到着してしまったとか、はい、でそういった時に、まあ、小腹空いたなって言った時にこう、例えばイーツで届けてもらえるとか、はい、で あれを忘れてしまったっていう時に、まあ、イーツを使ってこうどこかのお店から何かを届けてもらうとか、そういったことっていうのができるようになるっていうのは、やっぱりこう我々のこういったこうプラットフォームでいろんなこう企業さんとつなげることができると、はい、そういった企業の強みだと考えております。
本当、家族旅行で空港まで行くのとか、空港に疲れ果てて着いた時に、そこからじゃあね、何線に乗るのみたいな。
そうですね、
疲れますもんね。そういうパッケージのプランとかがあると、ちょっと、いい、これやって使ってみようかなって ね、思ったりしますもんね。
はいはい、でそういうので、まあ、例えば支払いとかも含めても、全てもアプリ上で完結すると、はい、あんまりこう難しいことを考えずに、本当にこう旅行を楽しもうというふうなサービスが提供できたらいいなと思います。
なるほど。いや、でも配車アプリですとか、これから自動運転とかも入ってきますもんね。こう流しでタクシーを捕まえてた時代から、かなり今すでに進化の実感があるんですが、今後Uber として考えてらっしゃる展開とかって何か言えるものありますか。
そうですね、我々テクノロジーの会社ですので、これからもこうテクノロジーの力を使って、利用者の皆様とタクシー業界にこう付加価値をこう提供して、でご利用者様、タクシー会社、そして Uber がこうウィンウィンウィンとなるようなこう成長を果たしていきたいと考えております。あとですね、まあ、今後の展開として、我々その、まあ、異業種とのコラボレーションもありますし、あと我々の中でもいろいろなこうサービスをこう展開しております。なので今後ともですね、こう利用者のさらなる利便性の向上を目指して、こう複数のサービスを一つのアプリに統合して、で日常生活の中でこう様々な便利さをこう提供するスーパーアプリみたいな、そういったものになっていきたいと考えております。で例えば日本国内ではすでにこう配車アプリの中から、Uber Eats によるこう料理とか日用品のこう配達もオーダーできるようになっていますし、で将来的にはこう他の公共交通機関ですねの利用だとか、先ほど申し上げたようなこう異業種とのこうコラボレーションとかも含めて、まあ一つのアプリで完結するような生活のスーパーアプリ、そういったものがこう開発していけたらなと考えております。
じゃ移動も食べ物もなんか生活にまつわることは全部一旦 Uber 開いたら完了っていうような世界を目指していらっしゃるんですね。
そうですね、日常生活の中でこう様々なシーンで役に立つような、うんうん、そういうそれが一つのアプリの中でできると、そういったことができるといいなと思っております。
ざっくりとした質問になっちゃうんですが、山中さんがこう思い描く未来のモビリティの形ですとか、ちょっと先の風景をぜひ頭の中にあるものを教えていただけますか。
はい、私は移動が、よりこうシームレスな形になっていく将来を想像しています。利用者がこう必要な時にその人にとって最適な移動手段がこう提供されるという、そうした仕組みが整った世界です。今その移動をこう最適化しようとすると、 こうユーザーがこう自分で頑張ってもうバラバラなこのサービスの中からこう最適なこう移動手段を探してそれを自分で組み合わせてでそれでこう目的地に向かっていくとそういったこう経験になっているんですけれどもそれがこれからはユーザー自身が頑張らなくてもこう最適化された移動手段の組み合わせがアプリとかまあそういったところで提案されてしかもこう料金の支払いも一気通貫で完結するとそういったこう未来が訪れるのではないかなとこう考えております。そうしたですねこう最適化されたこう移動をこう個人個人がこう選択できるようになることで、まあ、社会全体での環境負担も減ってあの利用者事業者政府とか、まあ、地方自治体こういずれの人々にとってもこう好循環が作られるそんなモビリティの未来を描いています。
ぜひウーバーが皆さんを巻き込んでもっともっと便利でもっともっとハートフルな世界にしていただきたいなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
早く圧倒的な成長をしたい。学生時代に描いていた理想が実現できています。若手のうちからいろいろなことを任せてもらえ、メンバーと協力しながらクライアントの抱える課題や組織運営についてとことん考え取り組み実行してきました。デジタルフォルムは自分の本気をぶつけられるような場所です。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜はウーバージャパン株式会社モビリティ事業ゼネラルマネージャーの山中志郎さんをお迎えいたしました。いや、あくまでもプラットフォームを提供する会社なんですっていう言葉がすごく印象に残りました。やっぱりね、こうサービスを使っている身としてはそれを忘れてしまいがちなんですが、マッチングによって効率を上げたりとか、データをタクシー会社さんに提供したりとか、その辺のあたりの仕組み改めて伺ってみると、そういうプラットフォームを提供する会社だからこそという独自のポジションに Uber としての強みがあるのかなというふうに思いました。今後の展開も楽しみですね。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。